後継ぎポット。始まりました。後継ぎポット。全世界80億人の皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。この番組は日本経済を支える中小企業の後継ぎの皆様を応援する番組です。一般のリスナーの方にも後継ぎの活動を知っていただいて、応援していただければ嬉しいなと思っております。はい、ということで、残暑お見舞い申し上げます。皆様いかがお過ごしでしょうか。暑いですね。お盆過ぎたら、昔はね、少し涼しく、夕方とか夜とかね、朝の方は涼しくなってきてたもんなんですが、暑いですねと7月26日に収録しながら言っております。まあ多分暑いんだな、じゃないかなと思ってます。皆様お盆はいかがでしたでしょうか。あの花火とか、親戚同士でやったり、バーベキューやったり、そういうことをやったりしてたかなとか思ったりもしますが、まあ、1週間以上夏休みあった人もいると思うので、もしかしたら海外でバケーションをしたっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんが、そういう方はぜひ自慢を私どもの方にメッセージを送ってください。では今日はあの松浦室長のファイナルの回になりますインタビューをお伝えとしたいと思います。なかなか中小企業としてはかなり大きな会社さんですので、本当に人をまとめることがね、やっぱ難しいっていうようなところもあったり、まあ後継ぎあるあるということでね、いろんな葛藤があったりとかすることもあったかと思うんですが、まあどうやって克服していったのか、解決していったのか、そのヒントをね、皆様にお伝えすることができればなと思っておりますので、では最後の回です。ぜひ、ゆっくりコーヒーを飲みながら、お茶を飲みながら、皆さん聞いてください。ではよろしくお願いします。
あ、じゃあその辺にはその、まあ、意識してやってるわけではもちろんないんでしょうけども、やっぱり後継ぎとしての立場で話ができるから、逆に言うと説得できる部分もあるっていう、そういうことですよね。
まあ、それはすぐ感じてます今は。
ああ、なるほど。じゃあ今は逆に言うと、自分の実力を認めてもらって納得してもらってる部分もあるし、それにプラスして後継ぎっていうところで、納得してもらってる部分もあるので、割と最強な形で納得して、いろいろと説得できてるっていう状態ですか。
まあ、正直前者は自分は客観的な評価はできないんで、まあ、分からないです、
うん、
だから後者はまあ少なからずあるのかなっていうのはすごく感じてます。
なるほどなるほどなるほど。ちょっと話、今の話から少しずれるんですけど、どうすれば松浦さんの中で自分が後継ぎとか何も関係なく、自分が、あ、これは認められたなって思うようになるんですか。どういう時にそう感じるんだろうっていう。
自分が認められたですか。まあ、正直、自分、取締役になったのがちょうど2年前ぐらいで、
はい。
まあ、それでみんな、ある意味ちょっと言うこと聞くようになったっていう部分があって、自分は完全にまだ認められてないっていうように感じてます。
ああ、なるほど。そうすると、まだまだじゃあ自分、一自分としては、もう本当にまだまだ力をつけて、みんなから、まあ、なんて言うんでしょうね、認められるというよりは、まあ、認められるんでしょうね、認められるような自分にやっぱりなっていかなきゃ、成長していかなきゃっていう気持ちがすごく強いっていうことではあるということですよね。
まあ、そうなると思いますね。ただ、なんて言うんですか。まあまあ、例えば各部署はやっぱり自分の部署の業務をどんだけ知ってもらってるかとか、現実をどんだけ知ってるかってとこで、まあなんか評価を してるんだろうなとは思ってて、
あ、
はい、そういう意味ではすごく自分は足りないと思ってます。
なるほど。
ただなんていうんですか、やっぱり今の例えば今の基幹システムとかを誰か他の人に委ねられるかって言ったら、自分は委ねられないし、まあ、他の部署の人もやっぱりこれは、うん、自分じゃないとダメだよなっていうふうには思ってくれてるんじゃないかなってのは思ってて、要するに、うん、全体を束ねられる人ってのは、うん、うん、そういう、なんですかね、こういう立場の人じゃないといけないし、まあ、どうなんですかね、自分の能力は分かんないですけど、まあ、そういうふうには考えておりますね、自分は。
なるほど、なるほど。
一番自分がうまくできるのは、やっぱこの分野だから、自分は、
うん、
なんですかね、まあ、負けられないじゃないですけど、うまくやってやろうって気持ちはあります。はい、
なるほど。もともとあれでしたっけ、 SE さんとかでしたっけ。
自分ですか、は、はい、SE ではないですね。
あ、じゃあなく、じゃあ、はい、システムとか扱うのって初めてなんでしたっけ。
初めてです、はい。
そうするとあれですよね、本当全体像を見てシステムを組み立てていくっていうのが手探りな状態であったりもするってことですよね。
うん、まあ、あ、そうですね、はい、そうです。
その辺で、例えば先ほどの話じゃないですけど、知識不足でちょっと分からないなみたいなところ、当然そのシステムが分からない部分と、業務が分からない部分とそれぞれあると思うんですけども、そういう時っていうのは、どういうふうに知識を身につけられていらっしゃいます？まあ、本を読むとかいろいろあるとは思うんですが。
まあ、まず、自分は本読むの好きで、本は読むんですけど、まあ、それって、うん、まあ、さっき言った標準化がいかに大切かみたいな、うん、そういう概念を学ぶことにしか役に立たないと思ってて、
うん、
で、システムのことに関しては自分はこと初心者なんで、ベンダーと、あとうち、そういう社内システムのグループってのはいるんで、うん、そのグループの人たちが、まあ、そこの部分になってるって感じです、
ね。うん、
で、業務は、正直言ってしまうと、多分今会社全体の業務、何がどこの部署がこうしたらここの部署がこういうものを受け取ってっていうのは、
うんうん、
今この基幹システム刷新を通じてすごく勉強になったんで、自分が一番理解してるだろうっていう、まあ、なんとか変な自負はあります。だからそれは本当にこの基幹システムのヒアリングとか刷新を通じて、なんですか、やってみてよかったっていうところではあるなと思いますね。本当に、うん、さっき将来のために準備をするって一番冒頭に言いましたけど、そういう意味では このプロジェクトっていうのはすごく自分のためになってて、うん、まあ、ある意味なんですか、一つ自信につながってるじゃないですけど、全体性的のために理解しないといけないことを、まあ、これを通じて抑えられるっていう、自分はなんですか、だんだんと理解が含まってるっていうような感覚はあります。
そうするとやっぱり全体的な流れを把握するために、やっぱり現場に出向いてみて、例えばこういう機械こういうふうに加工してこういうふうになって、じゃあこれを次のこの部署に渡したらこういうふうに今度は機械になってみたいな、まあ、そういうフロー、業務フロー的なところとかは全てやっぱり現場を歩いて確認して、まあ、記録に取るか何かしながら全部チェックして、で最終的に頭の中に入れていきながら、まあ、システムのベンダーとか、まあ、情報システム部という名前なのかちょっと分からないですけど、情報システム部みたいなところに落とし込んでいって、でそれでシステムの、要件定義の方に反映させていってるみたいな、そんな感じですか今。
まあ、細かいところを言うとちょっと違ったりしますけど、例えば現場に出向いてるとか、うん、そういうのはしてなくて、まあ、要するにこの数字がこの部署から回答として出てくるけど、うん、その数字って何の数字をもとに算出されたのとか、そういうのって多分意外に理解してる人って少ないんですよね。自分はこれ正しい数字だと思ってる、実はこの数字ってのは他の部署が出したこの数字に係数をかけたのと、何々の部署が出したの足しでこうやってやっててって紐解いていくと、実は受け取ってる側が思ってるような数字じゃなかったりとか、最新じゃないけど最新じゃなかったりとか、そういった何ですかね、意外に複雑なこう絡みっていうのがだんだん紐解いてきて、なんで自分たちはこういうやり方をしてるんだろうっていうところの理解っていうのが深まったっていう感じですね。まあ、今自分はその何ですか、やっぱり各そういう数字っていろんな部署を渡り合ったりするんで、本当に複数の部署に気に入ってまとめて、やっとこの数字の何ですか由来が分かったみたいなことをし てるっていうのが自分ですかね。
その数字ってのはごめんなさい、ちょっと製造業が僕得意じゃないもので、具体的なイメージが今ちょっとできてないんですけど、数字ってのは例えばそれの機械のスペックとか部品のそのスペックとかそういうことですか？
いや、まあ本当に単純に例えば例で言うと標準工数とか原価とか実際原価とかそういう話ですね。
はい、ああ、なるほど、そういうことなんですね。あ、じゃあそれを全体を把握、全体というか部、まあ、部署、その部署部署でも把握できてないことが意外に数字としては多いってことなんですね、もともとが。
もちろん自分の部署が担当してる数字は詳しいんですけど、うん、例えば営業って何かに値付けするとき、そのものの原価って欲しいじゃないですか。
はいはい。
でもその原価自体にはいろんな、多分もういろんな部署のが関わってて、例えば加工っていう、うん、まあ、ここ購入品だったら購入単価ですし、
うん、
加工ってうち その工場で削ったりしてるものは、はい、まあ、加工のチャージ、うん、でそれをさらに組み立てたら組み立ての工数、う
ん、
そういうものに係数とか足し算とかがあってやられてるんで、もちろん組み立ての人に聞いたら組み立て その工数とか単価がどういうふうに設定されてるか分かるんですけど、うん、で最終的にそれを組み合わさったもので見たときに、うん、実は組み立てはこういう基準で出してました、うん、加工はこういう基準で出してましたっていうのが意外に違ってたりとか。
なん
か、
ああ、なるほど。はい、ああ、そこら辺のその、だから標準化なんですね。あ、なるほど。その辺の標準化っていうのが、まだバラバラだったってことですね。標準化っていうか、その、基準になる計算式っていうか。
まあ、詳しくは、まあ、述べないですけど、まあ、そういう、なんですかね、ちょっと、思ってたのと違ったぞみたいなところがあって、まあ、それを紐って、うん、解けたってのがあります、
ね。なるほどなるほど。あ、でそれをじゃあ全体を最適化するための調整をやられたりとか、でそれをシステムに落とし込んでいくためにはどうするかということを今割と中心にやってらっしゃるってことなんですね。
そうです。
ごめんなさい、これちょっと個人的興味なんで少し話ずれるんで差し支えがなければで全然いいんですけど、既存のシステムっていうのはまあ、システムはおそらく1本で走ってるってことはないと思うんで、何本か走ってると思うんですけど、あれが、ああいうんですか、オフコンとか結構多いんですか？
オフコンって何ですか？
あ、そしたらもう、普通に、例えば今で言うと、この Windows の PC とかサーバーとか、そういったもので今、古いシステムはもう組み立てられてる感じですか？
OS の更新で仮想サーバー立てなあかんとかそういうのは一部ありましたけど、メインの基幹システムは、まあ、一応普通には動いてます。
ああ、なるほど。あ、ごめんなさい、そしたら僕がちょっと思ってたのが、うち、ごめんなさい、うちの社内の話でちょっと申し訳ないですけど、 IBM さん のオフコンを昔ちょっと開発携わってることがあったもん でその時に割と製造業さんが多かったんですね。でそういうまだオフコンっていうのがむちゃくちゃでっかいコンピューターで、むちゃくちゃ1台がもう1億円とか、まあ、安くてもダウンサイジングしても1000万とかするようなコンピューター で専用の OS で専用のプログラムで動いてるってやつなんですけど、まあ、そういったものを使ってらっしゃるところとかまだ中にいらっしゃったんで、まあ、そういうのもしかしたら使われてらっしゃるのかなってちょっと個人的興味でごめんなさい思ったもんで、
はい、そういうのではないですね。
ないってことですよね、はい。割とそしてあれですね、割と刷新されてきていらっしゃるってことですね、既存のシステムも。昔、まあ、20年とか使ってますとかいうのはあんまないってことですよね。
まあ、20はないですね。ただ、まあ、10年以上前に出した、刷新したやつを今使い続けてるんですけど、その頃なんか補助金が、この何月何日まで補助金が出るからってことですごく急いで入れたらしくて、だから製造の考え方、部品表のあり方とかそういうのは、正直20年以上変わらずやってきてるっていうのが現状だと思います。
あ、なるほど。あ、すみません、ありがとうございます。ちょっとこの辺はカットしますね。すみません、はい。あとは後継ぎということで、考えたときに、今のご自身の中で後継ぎということで考えたときに、ああ、よかったなと思うことと、あ、やっぱり後継ぎだから嫌だなと思うこと、それぞれもしあれば教えてください。
まあ良かったなって思うことは、やっぱり、まあ、さっきの基幹システムじゃないですけど、自分にしかできないことってあると思うんですよね。その家族の後継者にしかできないこと。
はい、
一般の社員じゃ、まあ、できるけど難しいこと、はい、っていうのがあると思って、それが全体最適の話だったり、それこそ各部署の複数の部署の取りまとめだったり、う
ん、はい、
まあ、そういったことでメリットがあるっていうのは一つあると思います。
うん、
で自分が、まあ、後継者で入って嫌だなって思ったことは、まあ、その後継者っていうジェネラルなことじゃなくて個人的に嫌だったことは、まあそれはめちゃくちゃあるんですけど、まあただ一般的に家業後継者、どんな人、どんな性格の人でも家業後継者にはこういうデメリットがあるよっていう話をするとするならば、自分はやっぱり全ての情報がにバイアスがかかるっていうのは一つあるかなと思います。それはどういう意味かっていうと、例えば現場とか自分の会社のリアルじゃないですけど、知るのってすごく実は難しいなと思います。平社員で入ったら、それは現場とかその上司とどんな感じで毎日ミーティングが行われてるかとか、まあある意味この人の性格とかそういうの分かるんですけど、まああまりにもどんな年齢でもやっぱり、なんですか、みんな一目を置くんで、まあ絶対距離があったりとか、まあすると思うんですよね。まあ本当に、簡単な例が、中間管理職だったら自分に対してはすごくいい顔しますけど、下にはまあ全く違う顔を見せたりとかしてて、でその人の報告とか話を聞いてもやっぱり本当の現場の情報っていうのは出ない、そこが一番のデメリットだなと思っています。そこはやっぱり一番なんですか、入社してから叩き上げで上がってきた人はやっぱり現場はよくわかるし、人の関係とかもすごいよくわかるけど、自分みたいな人がポッて入って上がっていくとやっぱりそこは分からない。
うん、そうですね、もうまさにおっしゃる通りでよく分かりました。ありがとうございます。はい、ではお時間が、まあ、もうちょっとありますけどだいぶ迫ってきましたので、もしよろしければ全国これからいっぱい後継ぎの人に見てもらおうと思っておりますので、まあ、聞いてもらおうと思っておりますので、よろしければ全国の後継ぎの皆様に何か一言あればお願いします。
あ、正直あまり思いつかないんですけど、まあ、素直に何ですかね、最近思ってることってのはやっぱり自分もこう入って悩みましたし、自分の実力がつけたいとか、はい、ただ冷静に考えてみるとやっぱりいろんな道ってのはあって、過去を悔やんでうじうじしている暇ってのはなかなかなかったりするんだなっていうのはあります。で自分、まあ、さっき冒頭でそういう家業後継者のコミュニティとかに全く入ってないっていうのは一つ、それは正しいんですけど、はい、自分やっぱり SNS とかやってると結構、なんていうんですか、頑張っていろんな改革に動いてる人っていっぱいいて、なんならこの自分がいる工作機械業界の中でも自分と似たような立場の人って結構いるんですよね。何代目かで若くして、はい、経営に携わってみたいな、
はい、
まあ、そういう人たちからはすごい自分も刺激を受けますし、まあ、ある意味、同じ時代に生まれなかったらもしかしたらここまで頑張ってなかったかもしれないとか思うこともあるんで、まあ、お互いなんですか、綺麗事じゃないですけど、一緒に頑張っていけたらなっていうふうには思ってます。
SNS、まあ、特に X 見てると結構松浦さんと仲のいい方いらっしゃるなっていう感じがすごいしてるんですけども、こういう方々っていうのはどっかリアルでお会いされたりとかしてる方々が多いんですか？
大半はリアルで会ったことないですけど、会ったことある人もいます。
じゃあ逆に言うと X とかでやり取りしていく中で仲良くなったって感じの方が多いんですか？
ほとんど全員はそうですね、 SNS があ
ったんですね。はい、そうなんですか。ぜひ僕も仲良くさせてください。ありがとうございます。まあ、せっかくの機会ですんで、ちょっとまあ早めにスタートしたのもありましたけども、お時間が少しありますんで、もしよろしければちょっと PR になるかどうかは分かりませんが、はい、ご自身の会社の PR とか、もしくはなんかこういうのを、ちょっと宣伝しておきたいなみたいなのがありましたら、ぜひどうぞ、ゆっくり宣伝してください、 PR してください。
まあ、うち B2B なんで宣伝はあれですけど、まあ、やっぱりそうですね、自分こう SNS とかこういう取材とか受けてる理由の一つって、まあ、やっぱり何ですか、 松田機械っていう会社を知ってもらいたいっていうのが一番にありました、うん、もちろんそれで何ですか注目を受けるっていうのも自分のモチベーションになるっていうのもありますけど、うん、なんでまあ自分としてはあ松田機械って面白そうな会社だなとで頑張ってるんだなっていうところを知ってもらってもし興味を持って例えば、うん、一緒に働いてみたいっていう人がいたらすごく嬉しいなと思いますし自分もそういういい会社にしていきたいなってのを思いますんで、まあ、ぜひもし興味を持ったら調べてみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。最後に何かもう言い残したことありませんか？大丈夫です。
いや特にないですね、はい、
よろしいですか、はい、では、本日は、松浦機械製作所の松浦優斗取締役にゲストとしてお越しいただきました。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
松浦機械製作所の松浦室長取締役でもありますが、後継ぎインタビューいかがでしたでしょうか。経営ビジネスのヒントがあればこれ幸いでございますということで、まだ次回からですね違う方のインタビューを、お届けできればと思っておりますが、松浦室長に関しては今回でこれで終わらせていただきたいというふうに思います。しまいました。松浦室長のねインタビュー非常にやっぱり製造業がやっぱ日本は多いなっていうのは今回私この後継ぎさん向けの活動をするようになってつくづく感じてるんですけども、まあ、その中でも製造業を支える製造業みたいな感じですので、まあ、日本の産業の屋台骨というかそういうところを支えている人会社だなというふうに思います。まあ、ぜひ福井に行った際はですね工場見学なんかも割とお願いしたらできるんじゃないかなと割としているような感じがありますので、まあ、一度仲良くなってからご相談してみていただければと思っております。さて8月も29日ですか。もう8月終わってもう夏休み終わってそろそろ始業式っていう人会社小学校や中学校も多いんじゃないでしょうかね、まあ、高校なんかほとんど課外があると思うのでどうですかね、お盆休みがちょっと1週間ぐらいあったみたいなそれぐらいの程度だと思うんですが、まあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。8月僕が小学生ぐらいの頃ってこんなに暑かったかなって思うぐらい暑いですよね。まあ、収録は7月に撮ってるんですが、まあでも7月すごい暑いんで多分暑いはずと思っておしゃべりさせていただいております。8月29日って本当夕方ぐらいだともうだいぶ涼しくてエアコンもいらなかったような記憶があるんですけども、多分今無理ですよね。おそらく夜でもまだ下手したらエアコン入れてるような状態じゃないかなと思いますが、まあ、熱中症皆様にぜひ気をつけてください。ちょっとまた宣伝チックになりますが、私どもの番組私へのメッセージ、ご意見などをぜひよろしくお願いします。メールアドレスは info@wbu.jp info@wbu.jp X 私のアカウントアットマーク次太郎と次太郎ということで、まあ多分次太郎でも出てくるんじゃないかなと思いますが、アットマーク次太郎でぜひ、探してみてください。それから YouTube 後継ぎと経営のチャンネルということで後継ぎさんの会社訪問とかいう形で後継ぎさんがどんなことやってるのか会社どんなことやってるのかという実際に会社にお邪魔してその作業風景を社員さん が顔を写していいよって人は写してますし、写しちゃ嫌だ恥ずかしいみたいな人は、首から下だけ写ってたりとかいうようなこともありますが、どんなことされてらっしゃるのかというのを結構動画でも見れるのかなと思ってます。本当に工場見学に行った気分になりましたみたいなコメントいただいたりとかしてますんで、それなりに評判が良くて、まあ手前味噌ですけども、非常に好評いただいておりますので、ぜひ見ていただければなと思っております。それからFM ラジオでですね、毎月、第4月曜日の、15時からコミュニティ天神 FM というところ、まあ、略してコミテンっていうふうに呼んでるんですが、こちらで、コミテン版後継ぎの風という番組をやってます。でまた第4金曜日の午前11時2分からレインボータウン FM の方で、ちょっとなまってましたね今ね、レインボータウン FM の方で、11時2分からこちらコーナーという形になって収録になっちゃうんですが、FM の番組を、番組というかコーナーを お送りさせていただいておりますので、ぜひ聞いていただければと思います。また同じ日の、第4金曜日の夕方の4時30分から29分間、これは生放送で、ラジオフチューズっていうところでですね、スタジオから皆様に私の声をお届けしておりますので、こちらも聞いていただければと思います。電波で聞ける人は電波でぜひ聞いてください。電波が届かないっていう人は、リスラジっていうアプリ、もしくは FM プラプラという、アプリ、それぞれダウンロードしていただければ、それぞれの曲で、選曲していただくと聞けるようになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そして全世界の後継ぎの皆様、私とぜひ仲良くなっていただければと思っておりますので、後継ぎの皆様からの、見たよ聞いたよみたいな、そういう一言いただけると嬉しいなと思っております。ではですね、また来月9月、今度は台風シーズンということで、まあ私福岡出身なんで、どうしても福岡を中心に物事を考えてしまうんですが、北部九州って昔はね、最近でもまあそう昔ほどじゃなかったんですけど、まあ、台風の通り道だったんですよね。で実際通り道なんで、台風が来るのが大体9月から8月末ぐらいから10月頭ぐらいまでということでね、もし台風とか来るような、状況があったら、その通過する地域の皆様、ね、関西の方でも一回大変なことになったこともありましたよね、ぜひくれぐれも気をつけていただければなと思っております。まだまだ暑い日が続きますので、ぜひ皆様くれぐれもご自愛ください。ではまた来週お会いいたしましょう。ではまたねー。